なるほど。センテンススプリングね。なんか不倫をですね、してるんじゃないのみたいに言われている、タレントの、釈明会見の前日に LINE のやり取りされていたものが誰かの手を通じて外につまびらかに出てしまい、その中で、これで、ある意味私たちの仲良し度合いも大っぴらにできるからいいね、みたいな。ありがとう、文春みたいな。そうだね、とか、よかったね、逆に、みたいな。そんなポジティブなやり取りをですね、会見の前日にしていたっていうのが出て、ありがとう、文春センテンススプリングとかっていうやり取りをしてたっていう。これ何なんだと。センテンススプリングって何なのって思ってたら、文春をそのまま直訳したことだったらしいんですよ。だから、文春じゃなかったとしたら、ありがとう、ニュータイドとかだったかもしれないってことですよ。タイドは、塩ね。ソルトじゃないからね。微妙にね。新しい牛を。難しいな。ありがとう、ウィークリー郵便受け。とかね。だからこう、新聞だった場合は、ありがとう、サンライズニュースペーパーとかね。ありがとう、ニュースペーパーエブリデイ。ありがとう、ニュースペーパードラゴンズ。ありがとう、ニュースペーパーセイントティーチ。何これ。だから、なんだ、河北新報で言うと、ありがとう、リバーノースとか、そういうことになるんですかね。もう、何が何だかですよね。文春はいいのか悪いのか、ありがたいのかどうなのかっていう、そういうお話じゃないですか。ありがとう、ボーイズ、跳躍。ジャンプに出ることはないか。ジャンプに出ることはないね。芸能人のスキャンダルがね。それはないな。ありがとう、ボーイズ勝者。チャンピオンってなんて言うんだよ。優勝者。違うな。ありがとう、少年日曜日。あ、違う、少年サンデーだから、ボーイズ日曜日。うん、難しいですね。センテンススプリング。なんかさ、ああいうの見るとさ、なんかね、翌日にどんなに神妙な顔をして会見をしていたとはいえ、ざけんなよっていう風にしか思わないよね。なんだよ、センテンススプリングって。ねえ、まあ面白いっていう言い方もできるけど、すげえな。ねえ。いやー、もう芸能人っていうのはね、いろいろお盛んですな。やっぱりね、お盛んですなっていうのはある意味しょうがねえなと思うのがさ、魅力的だから、魅力的な人は魅力的な人と引き合い、ねえ、こうなるでしょ。だから、なんだろうな、仲睦まじいおしどり夫婦もね、素晴らしいと思うけど、ある意味、不倫できちゃう、なんていうの、とっかいひっかいね、芸能人から芸能人へと恋愛できる人っていうのは、ある意味すげえなと思うのは、その都度その都度の、自分に見合った、相手に鞍替えをね、できるっていうことでしょ。もう飽きたから変わるとか、今の自分のランクにはこの女はもうちょっとダメだみたいな感じで、自分の成長に合わせてヤドカリが貝殻をね、変えて引っ越すような、そんな感覚でバンバン変えられるっていうのは、ある意味プライベートでも上昇志向が強いわけじゃないですか。上昇志向っていう点で言うと、仕事においての上昇志向と表現欲とかっていうのは、ちょっとまたニュアンスが違うもんね。どういうことかっていうと、俺の場合は、表現欲は非常に強いんだけど、上昇志向っていうのはそんなになくて、自分が満足できるものが作れれば、ラジオでも演劇でも、それ大満足なんだけど、人から評価されるっていうのは、 なんだろうな、二の次でしかないというかね、自分がすっげえ満足したもので人から評価されるんであればすげえ嬉しいけど、自分が大して満足していないもので人から評価されても、まあ、それはそれで嬉しいんだけど、嬉しさの中に一抹の、なんか、なんだろうな、濁りがあるみたいな、そういう感じっすかね。なんか、すげえなと思ったんだよな、ね、何？キー別？キー別さんのやつね。関係ないけど、先日ね、受験で、まあこれ放送されてる時もまさに受験だと思うんですけど、センター試験っていうのがあって、自分のせがらがセンター試験受けるっていうんですよ。別にそんなにとりわけ出来がいいわけではないと思うんだけど、だけど今なんか受験のシステム難しいですね。いろいろあるらしいんだよね。併用とかなんか AO とかなんかよくわかんないんですけど、それでね、センターもまあ受けるっつって、で行くにあたって、前の日の夜に、音やん、腕時計あるとかって、何それとかって、試験中に見る時計がねえんじゃねえかっていうことに気づいて、何言ってんだよ、お前と。まあ、腕時計一個くれてやったと、あれ壊れてからもう久しいの。慌てて、行きましたね。あそこに。ドンキホーテに行きましたよ。で、安い時計買って、安い時計っていうのは別に俺の腕時計貸したりいいやつ買ってやったっていいんですけども、それをそのまま使えばいいからそっちの方が安上がりっていうかね、最終的にはね、なんだけど、受験の前の日にいい時計を借りたり渡されたりして、それ持ってるってことに対して緊張が生まれて、余計なね、勉強試験に受験に集中できなかったら良くないなってことで、あえて安いのを買ったんですけど、特にね、持ち慣れないものを持ちですよ、どっか忘れてきちゃった、なくしちゃったとか言って、うわ、親父に借りた時計なくしたみたいなことになると、ねえ、俺別に自分のね、このお気に入りのブライトリングの、この腕時計なくされたって、別になんてことないんですよ、女の。女の僕が左手ペットこうね、振って、袖からお金がペットこう出てくるわけですから、それでババッとこう買っちゃいいわけですから、そう、全然いいわけですよ。いや、ダメです。ダメですけど、だけど、ね、それをね、壊した、ぶつけた、お父さんに叱られるとか、そんなようなことを思って受験に集中できないのはよくないから、なくしたらなくしたで、まあ、しょうがねえやって思える。いや、いやいや、あれ安いやつだからっていうことになるような時計を買い与えようと思って買ったんですけれども、びっくりしましたね。買ったはいいけれども、サイズが全然合わなかったっていうですね、すっげえガバガバだった。なんだかよくわかんないけど、ぐるぐる巻きで腕巻いて、その上にしてけば、みたいな。なんか着物の和服の、あんこをね、痩せてる、くびれてる女の人は、帯巻くとかっこ悪いから、あんこ巻くような感じのことやれば、みたいな。そんなことをね、やっていましたけれどもね。そのね、もう、受験でね、ピリピリする我が家、もうどうなんだっていう話ですよ。まあ無事ね、受験行ったみたいだったからよかったんですけれども、なんかね、話を聞いたところによると、もう柱時計とかね、置き時計持ってきて目の前にバンと置いちゃうような人もいるんですってね。そんなことでピリピリしている、まあ、せがれと娘がダブル受験だと言えばこんなにね、落ち着かないのかっていう状況を今、テンパりながら楽しんでるっていう、そういう冬ではございますけれどもね。そんな私、宮川勝が今日もお送りいたしましょう。宮川勝の松ぼっくり王国。改めまして、劇団ビタミン大使 ABC の宮川勝です。この番組は私、宮川というダメな中年親父をイケてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのか、そのあたりをみんなで考えていこう、そういう番組なんですが、今日はですね、僕がまた大喜利のお題を告知するのを忘れるというですね、もう本当に申し訳ございません。フリートークフェスティバルなってますよ、本当に申し訳ないです。ともあれ、今日も最後まで一つよろしくお付き合いください。宮川さんこんばんは、というのは青森県ラジオネームせんべい汁大好きさん。宮川さんは今年年賀状何枚書きましたか？ 僕は手書きで書いて10枚ほど。以前はもっと多くの枚数の年賀状を書いていたんですが、年々メールなどで済ますようになってきて出さなくなってしまいました。しかしデジタルの時代だからこそ手書きのぬくもりが相手に伝わるハガキを出したいと思い、今もこうして手書きで書いています。皆さんはどのぐらい、宮川さんはどのぐらい今年は年賀状書きましたか？これからも毎週楽しみにしております。ではまた。という、何枚ですかね。もうね、あの家族全部でプリントパックで印刷するやつが200枚ですから、結構少ないですね。で、もうお互いがそうなんだけど、一回出し忘れると二度と来なくなってしまうので、去年来た人に出すっていうふうにみんなしてるから、ねえ、一回出し忘れると、忘れたみたいなことになっちゃうんだよね。うん、俺もまあまあありますよ。で、まあ、いっかみたいな感じになっちゃうっていうね。ありがたいんですけれどもね、ラジオパーソナリティを、深夜放送とかを結構長くやっていた関係で、エロ漫画家の人が年賀状くださったりするんですよね。で、子供が大きくなってくるとね、もうすっげえ巨乳の、お姉さんのもうプリプリな年賀状とかね、もらうとね、なんか、もうどうなんだろうみたいな。ね、今でこそね、中学高校と物心ついてる子供になってきたから、そこそこ理解してもらえるようになったけど、中途半端な頃だったら、親父の仕事は一体何なんだっていう。そういうふうに思われてね、不信がられる可能性もあっただろうにっていうことはちょっと思いますけれどもね。さておき、年賀状もそうですけれどもね、私誕生日を迎えましてですね、1月21日で53歳になりまして、なんだけど受験なので、もう全然そんなね、ケーキを買って祝うとかそういう感じではないですね。そんなのどうでもいいみたいな感じですよ、我が家の雰囲気は。当たり前だよ、受験なんだから。わーい、父ちゃん今日誕生日、ねえねえ、君たちプレゼントはとかって言っても何言ってんの、ふざけんなよみたいな話に絶対、ね、まあならないだろうけど、ねえ、優しいせがれとかは、あ、ごめん何も用意してないとかっていう風に言うだけなのかもしれないですけど、受験なのに何浮かれてんだこいつみたいな。いやー、子供の受験ってこれ微妙ですね。いろいろな意味で。俺がこうやってふざけんのが仕事だから、家でヘラヘラしてたり、面白ラジオをなんだろうな、会話してたりするとね、会話してってか聞き直したりとかして、ブヒャヒャとかって笑ったりしてると、タレントさんの番組とかもだよ、もうなんかね、不謹慎だもんね。部屋でヘッドホンで聞いてても、つまりうるさいからね、ヘッドホンで聞いてても、聞いてておかしければブヒャヒャって笑っちゃうじゃん俺が。そのね、笑ってる親父が勉強している夜、隣の部屋にいると思うと子供はね、嫌だと思うんだよね。そんなようなことをね、考えるよな、本当に。どうなんだっていうことですよ。この間もさ、もう何なんだよと思ったんだけど、もうね、近々登場ですけれど、大喜利のお題にもさせてもらいましたけれども、三又又蔵が、LINE を俺に送ってきたんですよ。宮川さん、俺、三又又蔵の、チンゲに白髪っていうタイトルのラジオやりたいんすけど、ってメール送られてきて、こいついきなり何なんだよと思って、こいつバカなんじゃねえのと思って、家でヘラヘラ笑ってて、でもこの、何なんだよこいつとかって言って、でこう、夕飯の時に子供に会って、いや、さっきさ、みまっちゃんがさ、とかって言いそうになったんだけど、あ、いけないいけない、ここでそんな、今受験なんだと。ねえ、受験じゃない時の子供たちだったら、何それ何それって言って面白話として聞いてくれるんだけれども、受験生だから、もう、そのね、面白話なんかこの後に及んでトゥーマッチなんだよ、親父と。いらねえよっていう、腹いっぱいだよ、みたいな、そういうことになりかねないから、もうね、ちょっと言わないで我慢しましたけどね、何なんだと思ったよね。何なんだろう、この人はと。で、これどう返すのが正解なんだっていうふうに思って、わけわかんねえよと思って、で、この面白さをみんなに分かってほしいと思って、僕は宮川勝の松木良国の、大喜利のお題に出しました。三又又蔵が、宮川さん、三又又蔵のチンゲに白髪っていうタイトルのラジオやりたいんですけどっていう LINE を送ってきた。これにはどう答えるのが正解っていう、そういうお題。もう近々登場ですよ。もう来週か再来週か。そんな感じでしょうね。もうなんかね、もういろいろ考えますね。 面白がったりバカなこと喋ることがね好きなんだけど、ね、面白おかしいことを生み出そうとしてね、演劇とかでもねなるだけどうやったらねしょうもないナンセンスなギャグが生まれるかなとかいうことを考えるんだけど、それがね受験の時は微妙っていうそういう気がしますね。宮川まさるのゴローマルが言いそうで言わなそうな一言。はい、もう去年一躍時の人人気者になりました、ラグビー、ゴローマル歩選手がですね、あんな好青年見たことねえよなっていう話になって、で言いそうなセリフっておかわりとかね、替え玉ちょうだいとか、言いそうなセリフとかいうのはわかるけど、言いそうで言わなそうなセリフってのも意外とあるぞっていうね、ことを言っていたんですよ。そしたらそれが勝手にコーナー化してですね、みんなが送ってくるようになりました。だけど、みんな少し勘違いしてるのは、絶対に言わなそうなセリフを書いてきてる人がかなりの数います。言いそうで言わなそうなところを考えようっていう、そういうレベルですからね。今日もですね、もう絶対言わねえよっていう。言いそうで言わなそうなセリフじゃなくて、絶対言わねえよっていうやつが送られてきています。ラジオネーム、よっきゅんから送られてる、五郎丸選手の言いそうで言わなそうなセリフ。ポコチン？いいですよ。触ってみても。言わないよ、絶対言わないから、もうポコチンとか言わないから、お前何なんだよ、もう何なんだよこの、もう勘弁してくれよと言うわけないだろ、そのいいですよ。だただこれがね、俺これ読んだのはポコチンって単語はどうかなと思ったんだけど、 ある意味言い得て妙だなと思ったのは、優しいからいいですよ触ってみてもっていうのは言いそうだなってちょっと思ったんですよね。やだ、筋肉ちょっと触らせてくださいとかっていうの、いや、ちょっと勘弁してください。俺そういうんじゃないんで、みたいな感じで、無限に断りそうにないじゃないですか。サインとかも、まあ断るときは断るんだろうけれど、まあ、基本はイメージとしては、あ、いいですよって言ってるイメージがあるでしょ。ですいません、つって。ね。うちの子供がね、つって。間もなく私と離れ離れになって、ね、こう海外に留学行かなければいけないんです、そのせがれがですね、最後にお母さんと離れ離れになるんだったら僕勇気が欲しいんだよ、一人で留学生活3年間寮暮らしができるように五郎丸歩選手のポコチン触らせて欲しいんだよ、分かったわ、私がお母さんに頼んで、私がお母さんがね、五郎丸選手に頼んでみるからって言って、私せがれを連れてきたんです、せがれは今日8度の熱があって風邪気味なんですけれども、車椅子に乗せて今ここへ連れてきたんです、五郎丸先生、大変申し訳ないんですけれども、せがれのために触らせてやってもいただけませんでしょうかっていうふうに言われたとしたら、
ポコチンいいですよ触ってみても、
まだ状況によっては言わなくもないんじゃないかなっていう、いやひどいコーナーだなこれはな。
宮川まさるの松ぼっくり王国。
劇団員のクララです。宮川さん来ないんですか？
来ねえよ、今日は俺がレッスンをつけてやるんだ。
じゃあセリフをお願いしますよ。
セリフが上手くなる呪文を教えてやろう。
え、本当？
テイダ、長者。
え、何それ？
これを逆さに言うんだ、大きな声でね。テイダ、長者。
それを逆さまに？わかりました。
咲いてろ。
座長抱いて、座長抱いてこれで演技上手になるかな。
松坊.info、 松坊.info、 それが番組ホームページの URL です。大喜利のお題を、今度こそ告知していると思いますので、よかったらガンガン作品送ってください。iPad、 スマートフォン、ガラケー、パソコン、ブラウザが開ける、デバイスであれば何でも見られますので、よかったらチェックしてみてください。つまり新しいテレビとかだったらね、ウェブブラウザとかいうのがあったりすると思うんで、それ開いて matsubo.info って入力していただけると、出てきますんでね、よかったらね、メールソフトのねセッティングもしてテレビから送ることもできるんじゃなかろうか、そんなことも思ったりする次第です。お相手は私、宮川勝でした。ほんじゃまたです。さいなら。v-mise.com です。